レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日 D さんの雰囲気がちょっと違うなと思ったら、うん、メガネをされてますね、
う
ん、
そう。
普段されてましたっけ？
普段してないです。
あ、
その昔はコンタクトレンズとかメガネやったんですけど、レーシックっていうのをやって、
はい、
だから今持ってるのは近いとこをごっつ細かいやつ書類とか書くときに、はい、まあ、いわゆる老眼認めてませんけど、
はい、認めてないんですか、はい、
それをつけるぐらいですかね、はい、で今してるんは、はい、なんかな、サンカットグラスって言って基本透明なんですけど、99% 紫外線をカットする伊達メガネやね。でそれをつけるとね、例えば今からやと花粉とかね、
はい、
あれがそのちょっと何かあるんかないんかで違うっていうのと、うん、やっぱり紫外線っていうものが、はい、変化してますわ、海外の人だってほぼそのね、要人の人でも一般の人でもやっぱりサングラスかけはるじゃないですか。あれ波の紫外線になってきてるんやなっていうのがかけてみて分かりました。
あ、そうなんですか。
車運転してても普通にこう透明なんですよ、色入ってなくて、一応超光レンズなんで炎天下入ると色入るようになってますけど、普通に運転してる分に関してはほぼその車のガラスが UV カットしてあるんで、ほぼ兆候はない、うん、普通の透明のままなんだけど、目が楽、ずっとこう目をこう開け普通開けてるんですよ、開けて見てるんだけど、やっぱり日差しを浴びてると、ちょっとやっぱり薄めなってるよね。
あ、細めてしまうんです
よね。細めてしまうよね、癖がなくなります。
あ、そうなんですね。
だから眉間のシワとかあんなのが、ああ取れるわみ
たいな。あ、なるほど。
でそんなんで描けるようにしてます、癖づけてます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ特に運転するときはこの
運転、まあ普段からもうそのなくしたら嫌やからね、癖つけとかんと、どこ置いたかなとかねなるから、やっぱりもう癖、
うん、そうなんですね、メガネメガネってなってしまいますからね。
ります。
そうです。それでちょっと雰囲気が違うんですね、まあまだまだね、日差しもきついですから。
そうです。
油断できませんので、
できないです、目が一番最初に、要ね、肌って日焼け分かりやすいですけど、目が一番最初に焼けるんですって。
へえ、そうなんですね。
あんまりいいことないなと思うんで、やっぱり UV カットあった方がいいかなって。
なるほど。結構そのあたりはあれですね、気にされる、ディさんは。
気にされるか、ちょっとでも引っかかったら、みんなどなしてんねやろとか、実際どうなるって、ものすごくこう、気になったら調べますね。お肉のことに関しても、結局そうなんですよ。こう漠然と、お肉はこうやねん、肉屋はこうやねんっていうのも全くもって信用してないから、自分で調べて納得せんと、気に入らんっていうか進められへんなっていうの。
そうなんですね、
真に受けない。
あ、そう、ね、自分で調べて検証してということで、
いうことですね、
はい、でこの時間もそのお肉の世界を深掘りしていただいていると。
私の研究発表的なところらへんになってます。
そうですね、いろいろこれまでもたくさんね、紹介していただきましたけれども、で今回もですね、質問が届いておりまして、はいはい、ちょっと面白い目線の質問かなとご自分思ったんですけど、川西市紅葉台にお住まいのハニーネーム焼肉大好きさんからですね、ありがとうございます、うんうん、ね、ネットラジオ初めて聞かせてもらいました。過去の放送も後で聞いてみたいと思います。で質問なんです
が、
テレビやネットでもメス牛の方が肉が柔らかいと、まあ、言ってますか、聞きますが、うんうん、スーパーの牛肉パックにメスかオス書いてない時の見分け方ってあるんでしょうか、
はい、
ということで、
まずこれ質問にダイレクトに答えると、はい、メスかオスかを書いてないと思いますわね、はい、だからそれを見極める方法っていうのはあるかっていうと、はい、おおむね牛肉に関しては、はい、10桁の個体識別番号っていうもの、
はい、の
これが、まあ、子牛が生まれます、はい、それがどっかの、生産者の牧場行きますっていう、はい、その時にずっとその耳に、
はい、
要はパチッとこうつけてる耳管みたいなのがあるんですね、はい、ピアスみたいなの、
はい、
それを 10桁書いてあるね、はい、だからずっとこう生まれて、はい、どない動いて、でオスなのかメスなのか、あ、もうそれは誰が生産したのかっていうのが、はい、分かるのがその個体識別番号なんですよ、だからまああんまりね、うん、今度これをさらにこう深くやっていくと、はい、メスが美味しい、はい、柔らかくて美味しいっていうのを、これまあ人間で考えてみるとね、はい、どっちがおとなしいか言ったらメスの方が、まあ、うるさいメスいますけど、はい、人間の女性でも
あんまり深掘りできない、
あんまりここはあんまり深掘りせん、人間はあんまり深掘りせんでいいんやけど、はい、まあそこはあの個人差ありますけども、まあね、はい、概ね、あのやっぱりソフト、あるいはハードっていう、その体型、筋肉のつき方、はい、骨格っていうのはまあそれぞれ、男女ともに違うように、はい、オスとメスもやっぱり違ってきますわね。
なるほど。
ただ、このね、国産の和牛とかそこらで、はい、もう当然ね、今度こう、お子さんとかいらっしゃるところね、
はいはい、
一姫二太郎なんて言うて、一人目は女の子で、
二、はい、
人目男の子がええよと、
はい、
いう意味ね。だから言うたら、一人娘で二人太郎がおった、うん、男がおった方がええでっていう意味じゃなくて、うん、
はい、
最初は女の子ぐらいから育てた方が、慣れてから男にした方がええでっていう意味らしいよね。
はい、
ほんまのとこ知りませんけど、どんな意味で言うたんかはね。
はい、
ただ、そういうことで、うん、やはりその、気性がやっぱり激しい、うん、
はい、
じっとしてやっていうのがじっとせえへんっていうのがあるんで、で、牛なんか特にね、やっぱりおっとり、はい、ゆったりした環境で、できればストレスフリーで、育ってもらう方が肉はいいわけじゃないですか。はい、だからそう考えたときに、はい、やっぱり、実は、オス牛、
はい、
もろにオス牛っていうものの肉が出回ってるかって言ったら、実は出回ってないやろな
と。
まあ、もちろんあるんですよ。はい、珍しくあるんですよ。はい、でも、やっぱり主力主流となるブランド牛とかそこらは、ほぼ去勢します。
去勢するんですね、
うん、へえ。だから要は男性でなくなる、オスでなくなるわけです、はい、だからそうすることによってちょっとでもそのメスに近づけようっていう傾向があるんで、
うん、そうなんですね。
だからあんまりその特化してメスがいいメスがいいっていうことじゃないですよね、うん、メスってやっぱり体が大きいか小さいかっていうと、やはり小さいんですよ。
小さいですね。
で、うん、去勢した方が体大きくなりやすいんですよね、うん、一応おっとりはするんですけど、はい、体大きくなりやすい、
はい、
だから育てる身になると、どっちが得かって言ったら、その単価帯その価値をすごく見出して、はい、
うん、
こんまいけど単価が圧倒的に高くなるっていう、うん、まあメス牛はそうなるんですけど、はい、まあある程度メスよりも単価が低くても、うん、重さがあるから、うん、まあやっていけますみたいな、はい、そういう話になってくるんですよね。
あ、なるほど。
だからそこはあんまりこだわらなくても、うん、調べてもええし、まあそこのお店自体がごつこだわって、うん、メスにこだわってますとかって言われるとこもあるし、うん、はい、あれ僕がようそのね、自分の師匠は、おいしん坊の貝原雄三やと、見えた格の人物いう、いう話になるんだけど、
は
い、
アニメのね、ですね、
うん。あの人も言うてはりましたよ、その漫画の中で。はい、お前はだからダメなんだみたいな感じで、息子である山岡四郎が選んだ牛はあれオスやろがって言って、あ、オスおるんやって僕思いましたけど、要は。
あ、牧場でね、一番いいの選んでみろ
と。お前はその牛から選べと。
はい、
肉を厳選して、美味しいか美味しないかをできるなんていうのは生ちょろいし、牛から選べって言った時に、はい、要は、去勢やったか、オスやったか忘れたけど、はい、そっち選んだよね、私はこっちを選ぼういうのがメスやったよね。だからそれはまあ、形なんだけど、どうやろうな。ただね、偏らんでいいと思います。今度さらに深掘りしていくと、偏ってる話、
はい、
メスがうまい、
うん、
何々がいいとか、っていうのは、必ず意図があります。そうなってほしい人たちが。
ああ、なるほど。
はい。だからそこはあんまり
こだわらなくていい。
こだわらなくて、自分たちが日頃、こう、うん、信用して、買い求めてるスーパーであったり、うん、そのお肉屋さん、
う
ん、
はい、
そこがやってることに対して味が良いか、食べれるか食べれへんか、そのぐらいの判断でいいんかなと。
十分と。
うん。
美味しかったらいいですもんね。
そうやね。
だ
からその、メス牛がね、 神戸ビーフもそうです、はい、女性とメスと両方存在してますからね、神戸ビーフって一言で言
う
ても。
ああ、そうなんですね。
だからやっぱりよりメスの方が食べようやろうなとは思います、
うん、ああ、うん、
やっぱりあのいくら虚勢してるとはいえ、うん、オスなんで、うん、やっぱり体が大きく
ちょっと筋肉質なんですかね、
やるなね、やっぱりその構造が違うんやろね、
はあ、でも、うん、あのそんなに大差はあるわけじゃないですよね。
ないね、うん、で また限定的に言うと三田牛、
はい、
三田やから三田牛の話すると、三田牛はほぼあの虚勢すら存在しないんですよね。ちょっと昔ちょろちょろそれをやってたことがあるんだけど、はい、やっぱり評価は三田牛はメスやっていうところがやっぱり強くて、
は
あ、そうなんですね、そのやっぱり地域なんで、だから三田牛って言われるものはもう間違いなくメスであることが多いです、
うん、そうなんですか、うん、はあ、それも知らなかったですね、
うん、
へー、
メスしかあかんとも言い切ってないんやけど、もうそないもうメスしか誰も買うてへんし、そうするかって言って今そういう話も上がってるんで、
ああ、そうなんですね、
総会決議にしてもうそこをあの虚勢も認めるっていうのをやめてしもって、
はあ、
もうメスだけに限定してしもとっていいんじゃないかなっていう、
へー、うん、まあ、三田牛のこの定義として、
定義として、
ああ、
で三田牛貝ってあるじゃないですか、
はい、
一応あれ A4 の7っていうそのね、企画がその上回った場合、はい、
うん、
あの三田牛貝っていう名前にしましょう、う
ん、はい、
でそれ以下は普通のまあ三田牛として、あの
もっとすごい三田牛というランクなんですね、うん、
だから三田牛貝っていうのが一応のところ、あの田島牛でいうところ の, あの神戸ビーフと同じようなそのランクなんですよね、だけどあの発生率でいうとね、
はい、
それは三田牛よりは三田牛買えるのが高くなるんですけど、だから普通の三田牛でええわって飲食なんか言うんだけど、
はい、
出現しないんですよ、ほぼ、
はい、
これなんでかって言ったら、子牛がそもそも高いのに、
うん、
あの安いもん育てたら生産者何しとこうじゃわからなくなってくるから、
う
ん、
そうですね、
当然、はい、高い方を狙っていきます、はい、そっちに育ってほしいと思って育てますわね、
そうですね、
ある意味狙って、
はい、
等級の低いものを作るっていうことはありえないんですよ、
はい、
昔なんかはその飼い方がもっとね、
うん、
本当にこうよく飼って体を大きくして、これ三田牛ってね、
はい、
何だかなあれ、もともとはあれ、牛で荷物運んだりするのに牛使っとったよね、
ああ、労働力としてね、
労働力として、ただそれをよく育てて、
はい、
より大きな牛を育ててる、
うん、はい、
持ってる、
はい、
あの農家さんに対して褒章があったみたいな、
昔、そうなんですね、
ほんでみんな競うようにその牛をすごい、あのピカピカの毛づやの、
はい、
いいやつに育てるっていうのがこう栄えていって、でそっからこういろんな田島牛と出会い何でありっていう形で三田牛っていうのが、うん、存在してる、っていう話やね。だからメスから三田牛にまで行ってしまったけど、まあ、とりあえずオスとメスで書いてません、
うん、
書いてないし書く必要がないと考えておられると思います。
で、ね、
どうしても知りたい場合は、個体識別番号
を調べる、
調べる、あの個体、ね、普通に検索でね、
はい、
牛肉個体識別番号って言ったら、はい、真っ先に出てきます。
あ、そうなんですね、うん、
でそこにその表記されてる、はい、パックに表記されてる10桁を打ち込むと、
はい、
どこの誰がどないでオスなんかメスなんかっていうのが出てきます。
あ、知らなかった、うん、じゃオープンにされてるんですね。
そうですよ。
へえ。
だからそれをわざわざ知る権利としてそれを捉えて買う人があんまりいないっていうだけの話だと思うん
です。
僕らでも書いてあったらもうそうやって思ってんだけど、あれは細かく本当はチェックして合うてるんかどうかっていうのは見た上で個体識別を表記して出すっていうのが本当は正解なんやろうけど、またそこまで細かいあれはね、その個体識別を表示しなさいっていうその義務はありますけど、照合して何っていうか、まあ極端におかしいなと思ったら、神戸ビーフにせよ、三田牛にせよね、DNA 鑑定できるんです。
あ、そうなんです。
なんでかというとね、
はい、
何で照合するかって言ったら、
はい、
この牛の、
はい、
まあ、人間で言うたらね、犯罪者リストにはこの指紋はありませんとか言ったら、刑事ドラマでやっとるでしょ。
はい、そうですね。
あれと一緒で、 鼻紋っていうのがあって、
鼻紋、
鼻を、鼻ですか、鼻ですわ、鼻のやつをこうやってペタッとこうして、それと個体識別っていうものをまず紐付けて、で、土地区段階においてはサンプリングするんです。この牛でこの鼻紋のやつのお肉の破片っていうのが、
これですか、
あの、神戸ビーフの場合はもう、あの、保管されてるんです。だからどっか怪しいなっていうことがあったら、あ、ほら、調べましょうって言うたら、ほんまにちゃんとそこが、あの、
その番号
適した表示になってるのかどうかっていうのは調べつくんですよ。
へえ、そうなんですね、うん、
はあ。だから信用力高いんですよ。やっぱりそのブランドでもその、名だたるところはね。
確立されてるんですね。
そういうことです。
鼻紋って一と一と違うもんなんですか？
違うんでしょうね。やっぱりその、シワの生き方やら、ああいうのが違ってくるんやろね。
へえ。でもこのパックにこの番号書いてあって、あの、子供お子さんの夏休みの自由研究に、うん、こうどこから来てるかっていうのをこう調べてみるのも
面白いかもしれないですね。
面白いですね、うん、どこから来てるか
知ってたって言って、ね、もう、もしね、あ、もう夏休み終わってるやん。
そう、終わってるんですよ。
だから次の夏休み、冬休みでも何でも研究とかあったらね。研究これ、いや、これ、あの、この間万博、
はい、
万博で兵庫県のパビリオンの中でサンダの日ってあって、
はい、
でその中でも、あの、僕こうやって話することあって、
ああ、そうなんですね、うん、
まあ、なんか市長が喋りはって、
はい、
で市長の後なんか、あの、田島牛のところの館長が、はい、あの、まあ、三田牛の話を絡めて、
で僕、
うん、あの、もともとなんかね、市長が20分で、はい、その先生が10分で僕8分やったんですけど、はい、もしこう時間が押してしまった場合、うんうん、減るかもしれませんって言われてたんですよ、僕ね、
はい、
でこのラジオでもそうなんだけど、はい、僕、あの、台本ないじゃないですか、
はい、
でも質問来たやつをその場で
答えていただきますね。
だからもう、はい、僕の中に、あの、血の中にも流れてるから、はい、その話すべきことをね、
はい、
だから、あの、大丈夫ですよ、あの、3分でも2分でも言ってもらったらその時間にまとめましょうって言って
すごい
あの、市長苦笑いされてましたけど
そうなんですね、
うん、でその時に、あの、やっぱり話したんだけどね、あの、やっぱりどういうかな、分からんことがあったり、なんやって言うたら、あの、これ今時 DM とかね、例えばインスタグラムとかフォローしていただいとったら DM とか、ほんで三段肉流通振興協議会のそのメールフォームがあったりするじゃないですか。なんやったら、ここのあの、ね、今ここで質問とかで来てるみたいな。これをもっと掘り下げて、ちょっと自由研究の手伝いしろやとか、いう依頼があっても、全然、だから、
答えてくれるんですか？
そういうことですよ。
おー、すごい。
うん。あの、全然、それ、あの、万博の時も、言いましたもん。の話のまとめは、まあ、あの、大体言われるのが寒暖差が激しい。サンダは盆地やから、
はい、
今みたいな感じやね、ちょうど朝は、涼しくて。
ちょっと朝晩ね、ヒヤッとして。
うん、夕方はまた涼しいなって、はい、昼間はなんでこんな暑いね、みたいな。そうそうそう。
はい。
もうそういう過酷な環境下であって、ほんでそれが米が美味しかったりさ、肉が美味しいっていう理由なんだけど、
はい、
その根拠根底を、肉屋の視点でお話しましょうと、なんでなんかっていう。
はい、
まず、そやから、朝夕ね、寒暖差が激しい、季節の寒暖差が激しい、
うんうん、
夏は暑くて冬は寒 寒い、税金高いってなったら、もうそれは住みにくいですって、税金の話はまあ冗談として、
はい、
冗談としていて、そういう話で、ちょっと笑いも取って、
そうですね。
まあ、そこでまあ話して、ほんで、時間どうですか、大丈夫ですかって聞いたら、いや、まだ全然ありますよ、もうちょっと喋りましょうって。
はい、
だからこうね、例えば米どこで食べたらまずかった、肉どこで食べたらあの、どうやった、ここやったとか、ここが美味しくてって言うねんけど、あれ僕の耳に入ってきてんのんて、料理下手やないやろな、焼き方下手くそに焼いたんやろなっていう、そういう話で、基本よっぽどそのやっぱり季節の、そのね、あり方、例えば雨の量とか、ね、
はい、
いろんなことに左右されて、変化します、はい、農産物でもやっぱりその畜産物でも、その変化に対応した料理を考えていかな
きゃ、ね、いつも同じパターンではなくて、
そりゃそうですよ、それは米普通にね、お水きれ
い
に洗うて、お水入れて、炊飯器入れて、スイッチ入れてって言うて、それに適しとったお米をずっと食べとったのに対して、ちょっとなんか古いのが出てきました、なんやって言った時にね、 あの、ふと思うんやけども、パエリアでええやんみたいな。パエリア普通の、例えば三玉屋のめっちゃええやつでやって美味しいかって言ったら、はい、ちょっと違うなっていう、
違う
ものになるんですよ。
はいそうですね、
あれもほんまにあの、なんかタイ米みたいなやつとかね。
はい、ちょっと硬い。
硬いのをやった方が、なんか、美味しいもんできるでしょ。だからそういうような感じで、あの、料理とか、その調理法を、あの、工夫していくとか、そういうことがやっぱり重要になってくるから、あの、皆さんもその、あんまりこう、どこのが美味しかったけど、ここの美味しないって言うと、これ、その、味の好みなんかも当然ありますし、
そうです
ね。あの、どういうんかな、やっぱり、下手くそがやったんやろなって僕は思います。
その時のね、担当とか、まあ、体調とかもよりますしね。
体調とかにもよるし。
いろんな条件がありますからね。
そう、そういうやっぱり条件下でなってくる。だから、ことお肉のことに関してやったら、三大肉流通振興協議会という立場で、
はい、
あの、万博なんか行ってたんで、その立場からメール送ってもらったら、僕、あの、お前あんなん言うたからこんなん来たでって言ったら僕が対応しますから、あの、どしどしお寄せください、みたいな。
自ら対応して。
そうそうそう。
まあ、なんと贅沢な。なかなかそういう機会は
そういうのでこうやっていかへんと、やっぱりあのさっきのねそのメスが
う
まいって言うけど、あの限らんと
先入観とか固定概念とかね、
固定概念やし、それが都合がいい人がおると、
なるほどそういうのを思ってもう普通に食べて美味しかったらもうそれで、OK、
とあと美味しくいかなるものでも美味しくするように
方法ですね。
大体うちのご飯美味しいでしょ。
そうですね。家で炊くと、
味噌汁にしても何しても、やっぱりそのね普通に飲食で出てくるものとやっぱり違うものがあるじゃないですか。
ずっと食べられますからね。
そういうことですね。だからそこのやっぱりことをよくよく考えて、あの食っていうものを今一度皆さんとちょっとこう耳とか目から入ってくるものに頼りすぎてる。
だんだん知識ばっかりがね増えていくので、じゃあちょっと食もう純粋に食べて美味しいっていうものをこうね。う、
子供なんか聞いてませんからね。メスとかオスと
か、
何それみたいな。
そうです、
ね。これいらん、これいるだけの話でしょ。
そうです、ね。
だからそこに向かう。いうことが一番大事だと思います。すね、毒気は食べないと。
ああ、そうですね。うん、おっと思ったら第一印象も大事ですからね。
そういうことですね。
その食のイベントがもう間もなく今週末あるということで、
加古川、ね、
加古川で、
加古川ですね。
はい、D さんも、
ね、あのちょっと鹿田牛を、はい、私どもの技術により、
はい、
美味しいウインナーにして、それをこうバーッとこうボイル&ソテーで。お召し上がりいただこうかみたいな。ほんで、まあ、イベントとしてはね、はい、その会費を集めてするイベントじゃなくて、そこに立ち寄って、何も食べんといたら、あの、交通費だけで済むっていう、はい、そういうイベントなんで。
屋外のイベントになるんですね。
そうそうそう。あの、なんか、愉快な仲間たちみたいな名前の公園。何やったかな、
加古川の河川敷の、動物広場、
動物、全然違うやん。動物広場。
まあ、なんかニュアンスはなんとなく。
まあまあ、ニュアンスはあれやね。そこで、こう、バンとこう、
イベント
で、なんか、あの、鹿田牛の、はい、あの、言うたら、試食っていうことは無料で食べれるっていうことやな。多分試食もあるみたいなことなんで、はい、もし、そのね、ちょっとこう、ちょっとドライブがてらとか、言われるんであれば、あの、お越しいただくと、
そうですね。う
ん、できれば、ウインナーも召し上がって、あの、ご賞味いただくとありがたいですね。
じ、はい、さんも、あの、ブースに立っておられると
。僕行かな、誰行くねみたいな話
だと。13日と2日間ありますけど、時間帯とかあるんですか？
13 が、夜やね。
夜の部で。
夕方が、何時やったかな？
4
時。4時やね、
はい。
4時ぐらいから9時かな。
はい。
で、次の日の日曜日が10時から。
昼の部と。
15
時。
15時でね。
3時ですね。はい。こちらにおられると。ということで、美味しいものをぜひ。楽しんで。
いろんなとこがね、出店されるんし、あの、ググったら出てきますんで、どんなとこが出てんだろうと、あ、これ食べに行きたいな、とか、いうのが、あの、いいと思いますね。
グルメ大集合なんですね。
雨だけ降らんといて。
そうですね。
今、まあ、梅雨あんなやったくせに何をそん
なに。急に、張り切って。
もうええで、みたいな。
そうですね。思い出したかのようにやってきてますけども、天気になることを願ってということで。
そういうことですね。
13、14日、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。そして、今日質問ね、いただきました、焼肉大好きさん。ぜひ、あの、美味しいと思うものをね、あの、あまり気にせずに食べていただきたいなと思います。
そうですね。
皆さんのメッセージもお待ちしております。
はい、
ということで、皆さんのメッセージ、ハニー FM のメッセージホームからお送りください。レッツ追求ザ牛肉、今日も深掘りしていただきました。ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。